クリスチャンと一言で言っても、クリスチャンになる経緯は大きく分けて2通りあります。まず、家族の中で最初にクリスチャンになった人は、ある程度の年齢になるまでノンクリスチャンとして生きてきて、それからクリスチャンとして生きるようになりますから、生活がラディカルに変化します。もう一つはクリスチャンホームで育った人です。小さい時から教会に連れて行かれ、教会学校で賛美歌を歌い、お話を聞き、暗唱聖句をしたりして育っていきます。それからある時に、自分自身と神様との関係、主イエス・キリストとの関係を考えるようになり、信仰決心に導かれ、洗礼を受けてクリスチャンとして歩むようになるという方が多いでしょうか。ある方は幼児洗礼を受けていますから、受洗の証しはしたことがありません。ここで、はっきりさせなければならないことは、私たちはクリスチャンなのか?ということです。ずっと自分はクリスチャンだと言っているので、何を今更そんなことを、と思われるかもしれません。しかし、私たちはクリスチャンとは何なのか?ということを明確に理解し、確信を持っていなければならないと思います。そこで、いわゆる牧会書簡、テモテ、テトスへの手紙を読み、学んでみました。その中から、この課題にふさわしい聖書の箇所をご一緒に読み、学んでみましょう。テトス3章4から7節です。この文章は、実は一つの文章です。日本語訳では、4節から5節が一つの文、6節がもう一つの文、7節も一つの文、と3つの文に分けられていますが、原文では一つの文章です。一つの文章ということは、主動詞は一つしかありません。それは5節の終わりの、救ってくださいました。問い動詞です。パウロはここでテトスに対して、クレテ島の教会、クリスチャンたちに、牧会上、クリスチャンの牧師たちのためにの諸注意、特に偽教師たちの教えに注意するように、正しい教えについて書いています。この箇所でパウロは、神が私たちを救ってくださるとは何なのか、ということを明確に記しています。ここでパウロは、救われるということを6つの面から説明しています。1、救いの必要、なぜ救われる必要があるのか。2、救いの源、その救いはどこからやってくるのか。3、救いの基盤、救いは何によっているのか。4、救いの方法、どのようにして私たちは救われるのか。5、救いのゴール、救いは私たちをどういうゴールに到達させるのか。6、救いの根拠、本当に救われているのかがどうしたらわかるのか。この順番で、救いについてこの箇所から学んでみましょう。1、なぜ私たちには救いが必要なのでしょうか。パウロは私たち人間の状態について3節に述べています。愚かで、不従順で、迷っているもの、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ、互いに憎み合うものです。私たちはこのような状態から救われる必要があるのです。2、その救いはどこからやってくるのでしょうか。4節にありますように、救いは私たちの救い主である神からやってくるのです。それも、神の慈しみと人に対する愛からやってきているのです。この神の愛はイエス・キリストの生涯すなわち、誕生、生涯、死、蘇りにおいて表されました。イエス・キリストの慈しみ、愛、憐れみ、恵みによって、私たちは救われるのです。3、救いの基盤は何なのでしょうか。何を基盤にして神は私たちの罪を許すのでしょうか。これについてこの聖句には明らかな言葉で書かれていませんが、5節の、神は、私たちが行った、義の技によってではなく、ご自分の憐れみによってという言葉からわかりますように、神の憐れみが救いの基盤であることを示しています。神はご自身の憐れみによって御子イエス・キリストを私たちのために使わせてくださいました。この神の憐れみこそが救いの基盤なのです。なぜならこの神の憐れみが神の慈しみと人に対する愛が現れたことにつながるからです。この現れはイエス・キリストの現れのことです。テトス2章11節。さらに、この現れはテトス2章14節に書かれていることであります。つまり、神の憐れみによる十字架の死のことです。4。それでは、どのようにして私たちは救われるのでしょうか?5節にありますように、聖霊による再生と刷新の洗いをもって救われるのです。再生とは、第2コリント5章17節にありますように、一人一人が新しく作られる、創造される、ということです。刷新とは、再生と同じ意味にとることもできますが、むしろ新しく創造されてから、道徳的に、霊的に変えられていく、そのプロセスを言っているのでしょう。聖霊は、神様で、この御業をなさるお方です。私たちを神聖させ、刷新を導かれるお方です。神は、この聖霊を、私たちの救い主、イエス・キリストによって、私たちに豊かに注いでくださったのです。次に、洗いとは何でしょうか。これは水によるバプテスマのことです。 バプテスマは私たちの内側で起こった霊的な恵みの技を、外側に、私たちの目に見える形の印、ということです。それは聖霊によって罪が許され、新しく生まれた、ということです。救われる方法をまとめてみますと、神は私たちに聖霊を豊かに注いでくださり、聖霊によって私たちは内面的に、霊的に新しく生まれ、刷新されます。外側では信仰告白をしてバプテスマを受け、目で見える形で、救いを明かしし、神の承認を受けます。救いは7節にありますように、私たちがキリストの恵みによって義と認められることでもあります。義とされることは私たちが御子の十字架の死、贖いの死によって神の前に罪許されたものであるという宣言がされたということです。無罪宣言。新しく生まれることは、私たちは聖霊によって新しく生まれ、新しい命に生きて、清められていくということです。これは同時に起こることです。5. 私たちは救われて、どういうゴールに到達するのでしょうか？7節にありますように、永遠の命の望みを抱く相続人となるのが私たちのゴールです。終わりの日に私たちは天にて私たちに約束された全相続を受けます。それが永遠の命です。それは完全な形での神様との交わりです。6. 私たちが救われたということはどうしてわかるのでしょうか？証拠、根拠はあるのでしょうか？それは8節に、神を信じるようになった人々が、良い技に励むことに心がけるようになるためです。とありますように、救われた者たちの生き方、生き様によります。2章14節には、神が私たちを救われたのは、良い技に熱心な選びの民として、ご自分のものとして清めるためです。また、3章14節には、身を結ばない者にならないように、良い技に励むように教えられています。まとめてみますと、私たちは罪人であるので、罪から救われる必要があります。神は慈しみと愛を持って私たちを救おうとされ、私たちは自分の良い技によってではなく、神のイエス・キリストの十字架による憐れみによって救おうとされ、聖霊による神聖と刷新、その印としてのバプテスマによって救ってくださる。救いのゴール、目的地は永遠の命の相続、完全な神との交わりです。救われた私たちは良き技に励んで生きるものとなるのです。この箇所からわかりますように、救いは聖霊なる神様の御業です。聖霊なる神様によって私たちが新しく創造される、新しく生まれるというのが、救われたということです。第2コリント、5章17節には、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。とありますように、私たちは聖霊による神聖と刷新を経験すると、古い考え、価値観、生き方が過ぎ去り、すべての面、考え、行動、目的で新しくなります。新しくなり続けていきます。と言った方が良いかもしれません。また、イエス様はヨハネの福音書、7章37から39節に、誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスは、ご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。と言われました。パウロがテトスで言っている、良い技、からえるが、2章7節、3章8節、16節に励むというのは、イエスがここで言われている、イエスの下に来て飲むこと、心の奥底から生ける水の川が流れ出ることとつながっているようです。8節や16節の良い技とは、2節にある、誰も抽象せず、争わず、柔和で、すべての人にあくまで礼儀正しいものとなることですし、私たちがクリスチャンになる前の状態を言っている、愚かで、不従順で、迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ、互いに憎み合う。もの、3節の、反対の技のことです。これらは、聖霊による再生と刷新の洗いをもって、クリスチャンになった人が聖霊の力によって、することができるように変えられていく、良い技です。このように、私たちの生活は、聖霊の力によって、良い技に励んでいく、生活です。これがないと、神を知っていると公言しますが、行いでは否定している、1章16節、人になってしまいます。聖霊の力を受けて生きるには、ヨハネ7章の主イエスの言葉のように、1、霊的な渇きを持つこと。2、主イエスの下にいて霊的な飲み物を飲むこと、です。これは38節に言い換えられていますように、主イエスキリストを主として、救い主として信じることです。そうすると、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになります。聖霊によって生ける水に例えられる新しい命が川のように心の奥底から流れ出る、というのは、テトス書でパウロが言っているように私たちが良い技に励み続けて生きるようになることでしょう。これがないと、教会及び教会にいるクリスチャンたちは、ただキリスト教的な活動に忙しく明け暮れし、生き生きとした命がなくなります。 牧師も牧師夫人の生き様も同じです。聖霊によって新しい命を与えられ、その新しい命によって日々生き続けていることが必須なことです。ところが多くのクリスチャンたちが聖霊の働きについて誤解をしているようです。聖霊というと、使徒の働き2章のペンテコステの時に、弟子たちが経験したような経験をしなければならないと考えたり、また、同じような経験を強調し、ある時は強制し威厳を話したり、癒しの奇跡を行ったり、予言をしたりすることだけを、聖霊の働きとするクリスチャンのグループがいますので、聖霊について、あまり、は、なさないし、教えもしないようです。しかし、私たちは三位一体の神を信じ、聖書の教えている聖霊の働きを信じています。テトス書が教えている通り、私たちは聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださり、この聖霊を救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださいました。3章5節6節。それでは私たちはどうしたら聖霊による命の水の川が心の奥底から流れ出る生き生きとしたクリスチャン生活、教会になれるのでしょうか。1。聖霊によって新しく生まれたクリスチャンになる。2。聖霊の助けを求めて聖書を読み、よく意味を考え、理解する。他のクリスチャンと一緒に聖書を学び合う。グループ聖研。3。聖書から教えられたことを自分の生活で実行する。4。聖霊の導きを求めつつ祈る。継続的にいろいろな人々のために祈る。他のクリスチャンと祈り合う。5。聖霊の力によって神様から受けた恵み、特に聖霊なる神様の働きを他の人に証しする。